それではこの朝は神の栄光を表すものとして、神の栄光を表すものとしてという題で、御言葉を問い継がせていただきます。前回私たちは不貧困を避けること、そして、自分の体を持って、神の栄光を表すこととを見ました。イエス様の十字架の死によって、全ての罪許された私たちは、イエス様の義、キリストの義、その正しさを自分の義とするものとされました。それゆえに、もはや自分の正しさやその行いによって救いを獲得する必要はないわけです。また救われた者として神様の前に自分を証明する必要もありません。だからといって罪をしていいんだということではないですよ。でもそれを証明する必要はない。自分はこれをしたから神様の前に私は正しいんだ、で救われてるんだって、こうそういうことを証明する必要もありません。主の成し遂げられた身代わりの死、その完全な救いの御業によって神の救いを恵みとして、ギフトとしていただいているからですね。それは獲得するものでもなく、それをいただいているって一生懸命証明するのではなく、もうギフトとしていただいている。ですから私たちの歩みは喜び感謝から溢れて、出てくるものですね。ですからキリストにあって贖われたもの、彼をイエス様を自分の主人として持つ者は皆他の何によっても、また誰によっても支配されません。人を奴隷にする悪魔とその自己中心、その罪の力から主によって解放されることで、自由にされることで、もう今自由の身とされています。でもだからといって全てのことが益となるわけではありません。イエス様の恵みの中にとどまっていないならば、つまりこのそのイエス様への恵みの信仰ですね、私がではなくって、こうしたら幸せになるとか、今言っていることですが、イエス様のその恵みの中にとどまっていないならば、イエス様の信仰に固く立っていないならば、私たちはすぐに、イエス様以外の他の別の何かの奴隷となってしまう。もちろんそこには私自身も含めて、私がこう思うか、いやこれがないとダメなんです、これをできないとダメなんですって言って、自分ではそうやって信じてるんだけれども、他の人から見たら、いやそれはあなたが考えてるだけで、本当に御言葉そう言ってんのっていうことが結構あるわけじゃないですか。そういうことではなくって、その自由にされていることをパウロは言ったわけですね。そしてその罪の生き方、そのようなこれがないと、この私がって言ったその罪の生き方はどれも自己中心が原因であるわけです。ゆえにそれは私たちをイエス様から引き離すもの、イエス様にとどまるその恵みの信仰って言った時に、イエス様がっていうその信仰ですよね。でもそこに私がっていうのを強調していく時に、その生き方へと向かう時には同時にイエス様を中心にはしてないわけです。私が中心なわけです。当然イエス様から引き離すものですね。その自己中心性、罪というのはイエス様から離すもの。その中で、もう前回見たように、性的な罪としてのこの不貧困は体の外のことではなくって、自分の体に対して罪を犯すことであるゆえに、それは特に避けるべきものだ。じゃあ不貧困さえ避けていればそれで良いのか。私は不貧困を犯していない、行っていないからそれで良いのか。巫女の命という他の 何をもってしても変えることのできない。イエス様の命の代わりにこれだけお金を積みますとか、これだけ私が頑張りますとか、努力しましたっていうのでは、決して変えることのできない、この巫女の命という尊い、高価な、高価によって、代価によって、買い取られた私たちは、このお方によって買い取られたわけですから、このお方の体の部分、この方につくもの、この方のものとされました。ゆえにイエス様は私たちに聖霊を与えてくださる。私たちを聖霊の宮、聖霊の住まいとされるわけですね。ですから、ただ罪を避けるのではなくって、 むしろ積極的に自分の体を持って、イエス様がその体を持って、その生き方を通して、十字架の死に至るまで、その体全てを通して神様の栄光を表された。それはイエス様にとっては苦しみであったわけですよね。自分を犠牲にすることであったわけですが、でもそれを通して神様の栄光を表されたように、私たちもこのイエス様の御霊、聖霊の助け導きによって、私たちもただ罪から離れを汚れるからではなくって、進んで神の栄光を表す生き方、そしてそれはつまり愛の生き方へと導かれています。パウロはそのことを記した後で、さてと言って今日の箇所に入っていくわけですが、そのところにおいて、独身であるとか結婚し、するとか、離婚してはいけないとか、離婚、別れたのならとか、その再婚についてこのように記していますよね。でというのも、パウロがこの手紙、コリントの第一への手紙を書く前に、コリントの人々から手紙を受け取ったからですが、その中にこれらについてのその問いというのが記されていたようですね。あなた方のその一節にあるように、さてあなた方の手紙に書いてあったことについてですが、って言ってますね。男が女に触れないことは、触れないのは良いことです。この男が女に触れないとは、ちょっとでも触ったら、ダメだとか、そういうことではないですね。当然、この流れからしても、その性的な意味においてです。その性的な交わりにおいて、不貧困を、不貧困、ここでは不貧困を避けなさいという表現が出てくるわけですが、その前にも、前回のところで不貧困を避けなさいと言ったすぐ後のこの言葉ですから、パウロがここでコリントの、クリスチャンたちに、いや結婚してはいけないとか、結婚を禁じていたりとか、禁欲主義を進めているかのようにも聞こえるところですね。そう思われる方もおられるかもしれません。でも2節以降で、彼はこう続けていますね、2節から5節。しかし不貧困を避けるために、男はそれぞれ自分の妻を持ち、女もそれぞれ自分の夫を持ちなさい。夫は自分の妻に対して義務を果たし、同様に妻も自分の夫に対して義務を果たしなさい。妻は自分の体に関する権利を持ってはおらず、それは夫のものです。同様に夫も自分の体についての権利を持ってはおらず、それは妻のものです。互いの権利を奪い取ってはいけません。ただし、祈りに専念するために合意の上でしばらく離れていて、また再び一緒になるというのなら構いません。あなた方が自制力を欠くとき、サタンの誘惑にかからないためですと。ここでパウロはそれぞれが自分の妻を、自分の夫を持つことを勧めていますね。そしてその理由として、不貧困を避けるため、不貧困を避けるため、つまりこの不貧困の誘惑のためであるというわけです。パウロ自身としては、男が女に触れないことは良いと考えていました。ですから7節の前半で、私の願うところは全ての人が私のようであることと彼は言いますね。まあパウロは以前結婚していたのではないかとも言われます。というのは、そのサンヘドリンのメンバーになるには結婚をしていたとかで、じゃあその後なぜ妻について出てこないのか、まあ、亡くなったのかもしれない、そういったことが言われますが、聖書では そのようには出てこないですし、パウロは自分をこの独身としてこうやって表現していますので、まあ、それはそういった情報として受け止めてくださったらいいんですが、でも彼の願いとしては、全ての人が私のようであることだと、はっきり言ってますね。独身であるということです。でもその続き、その後半では、しかし一人一人神から与えられたそれぞれの賜物を持っているので、人それぞれに生き方があります。私のようであるとは、もう今も言いましたが、独身であるということですが、それが唯一の道だ、絶対的な道だ、これしかないとは言ってないわけですね。パウロはここでもちろんそこにその不貧困のことを言っていました、避けなさいと言っています、性的要求を満たす必要があることを彼も当然知っていたわけですね。ですから 不貧困を避けるためにとこう言っていますね。それぞれが自分の妻、 また夫を持ち互いに対する義務を果たすようにと言ったわけです。でその義務といった時には当然その性的なそのことを交わりをこう当然視野に入れられているわけですね。でもここではその義務とか権利どうですか皆さん、そういった言葉好きですか。皆さん夫婦であったりまた家族であったり誰かそういうこう関係であったり教会でもいいですね、これは義務ですよって皆さん好きですか。使うのは自分の都合のためには使うのはいいですよね。相手を動かすためにはこれは義務だって言った方がね、やってもやらなくても自由にしてみたいな感じだとね、ちょっと弱いので義務っていう言葉で権利があるね、アメリカではその権利という言葉は好きだと思いますね。もうそんなところないところ権利も何もないところで育ったとかっていう人にとってはもうそれはすんごいもう夢の世界のようなまたはわがままなような、自己主張が強いかのようにも思えるかもしれないですけれども、パウロはこのようにこの義務とか権利といった言葉を使うわけですよね。どうしてもその強制的なイメージが残りません？強制的なイメージがありますよね。妻は夫はってこういうふうな表現をすると。でもそれは不貧困、この罪ですよね。不貧困を避けるためといった側面から語られているからであって、夫婦の関係は決してこの性的な必要を満たす、それが義務だっていうことだけに限られたものではないわけです。ですよね。前回を見たように夫婦というのはこの地上において夫婦というのはいや他の人とも一緒ですよ、まあ、結婚が重んじられないところではそんな、紙の上での、ね、その法的なそういう人間的なあれだって言うかもしれないけど、でもそうではない、私たちにとってはこの夫婦はこの地上において人がこれ以上一つになることのできないその一致を味わうことのできる素晴らしい関係です。これは誰とでも私たちが本当にこの親友だって言ってね、心においてそうやって近く感じるっていうのはもちろんあることでしょう。でもその一体となるっていうことは友とは味わわないもの。これは神様が与えられたこの素晴らしい特権であり祝福ですよね。でどうぞ私はこの表現というかその内容がとても好きだというか変な言い方ですが、そのイメージしていただきたい、そのイエス様が私と父は一つですって言われた時に、本当にこれが分からなければ、分かろうとしなければ、その一つでないことの、こう、何ですかね、一つでないことが、一つであることのその違いがあんま分からないわけですよね。もうどうせみんな一人だみたいな感じ、みんな孤独に会えんで、夫婦であってもこんなもんだって。ね、その一つさが分からないと。っていうことはその愛における本当にその交わりっていうのはそこにあるわけですよね。私たちだって神のイメージに作られたって言った時に、ただ私たちはただというか神様がこの体同じような体を持ってて、その肉体をポンって作って神様のイメージだではないわけです。むしろその霊的な意味においてこの交わりを必要とするものとして、私たちが神様の前に、はい、礼拝に出て今座ってますから礼拝していますではないわけです。神様はすべて私たちの心を見る神様、私たちの心が、ね、この霊を持って、主を礼拝する、心から進んで主を愛そうとする、これにおいて神様はこの私たちを交わってくださるわけでしょ。だから今ランチのこととか他のこの後どうしようかって他のこと考えてたら全然神様の素晴らしさは伝わってこないっていうのは分かりますよね。今そうだって言ってるわけではないですよ。そういうことなわけじゃないですか。ですからそのイエス様が父なる神様と一つであられるように、夫婦の関係においてのみ私たちは完全ではないんですよ。でものおいてのみ私たちは心においても体においても一つとなれる。ですから夫婦は神様の前にもはや二人ではなくって一人です。そしてその関係がそこで終わらない。 そこで終わらないですよ、もうこれで完成した、私たち夫婦関係完成だから、天国に行ってもまたこの人と結婚してか、まあ、離婚してないから一緒ってなると思うんですけれど、その理屈としてはですよ、そうだとは言ってないですよ、そういうことで天国でもこの夫婦で、で行きたいところだと思うんです、その素晴らしさを味わってる。でもイエスさんは天国では嫁いだり目取ったりはない、みんな見つかりのようだっておっしゃいますから、ああそれは残念だではなくって、はるかにそれよりも素晴らしいっていうことをイメージしてくださいね。今の素晴らしさを分かっているならば、それよりもはるかに超えて素晴らしいものというのは、その関係、この夫婦の関係がやがての日に、私たちの救いの完成の日、イエスは戻ってこられた時に、この花婿なるキリストと花嫁である私たち教会との婚姻ですね、一つとされ、このつまり主と全く一つにされる、夫婦と一つとされることを指し示しているゆえに、それは祝福を意味するわけです。この今の結婚のことですよ。ただその性的な意味において義務を果たすということをはるかに超えて素晴らしいもの、わかります？その義務で終わりではない、義務で終わりではない、あ、ここで今不貧困を避けるため義務を果たさないとではなくって、この夫婦において、でもね、容易なことじゃないですよね。ほっといて、その関係をほっといて、気づいたらもう本当に心においても通じ合っていた、ね、一つとなっていたっていうことではない、全く別の人、自己中心なものがこう一つになるっていうことは、そこにはいろんな衝突、いろんな戦いがあるわけですよね。これは人間、他の人間の関係においてもそうです。気づいたらそうです。もちろん生理的に合う合わないとか、そのね、そういったことはあるかもしれない。でも夫婦においてそれはとても大事なのは、この夫婦のイメージがやがてキリストと花嫁なる教会とのこの婚姻を指し示すものだからですね。ですから義務を果たすよりもはるかに超えて素晴らしいものです。でこのために私たちは取り組む、その努力するというか、これを良くするために、この関係を良くするために、他の兄弟姉妹との関係もそうですよ、で結婚が尊ばれるために私たちが努力する、いや私はそのステータスにないからとかじゃなくって、私たちが、ね、教会の中でこのメッセージを大事にするっていうのは、本当に皆がこのイエス様のとの婚姻をやがて本当に待ち望むものへと、この信仰が引き上げられるためのものですね。義務をはるかに超えています。するとどうですか、ここでパウロの言っていることは、ね、この義務がある、ね、権利があるからって、その権利を主張、自分の権利を主張することで相手にその義務を押し付けるものとなります。その素晴らしいイメージがありながら、ね、この義務を主張することで相手にそれを、ね、押し付けるものになりますか。むしろそれは主が罪人、値しない私たちを愛して、聖なるお方が私罪人を愛して、進んで私たちのために命を捨ててくださったように、私たちも自分の妻夫のために自分を与えること、つまり自分を愛するように、自分自身を愛するように隣人を愛することであることが分かりますよね。容易なことではないですよ。し、愛するっていうことは、そのこの世における定義として、好きだよ、愛してるよっていうことはいくらでもできます。でも聖書における愛するっていうのは自分を与えることですからね。受けることではない、自分自身を与えること。日々自分が死んでいく経験ですよね。相手のために愛する。相手がイエス様に近づけられて、相手にイエス様を届けるために自分が死んでいくことですから、私が生きようとしている人は、愛するよっていくら言っても、それはこの世においてはそれでもいいって言われるかもしれないけど、神様、主の目からするとそれは全然愛でも何でもない、ただの自己愛ですね。まあそれも愛ですね。自分を愛する愛、他者を愛するんである自己愛にしか過ぎない。でもイエス様のその愛を知るゆえに、私たちは自分の妻夫、いやでも私の妻は、私の夫は愛しづらいんです、大変なんですとか、そういうことではない。イエス様が私たちを愛してくださる、この愛に満たされるゆえに、ここでアイデンティティが確立されるように、私はイエス様との関係において愛に満たされるゆえに、この恵みを持って 配偶者、妻を、夫を祝福するわけですね。この流れです。それであるゆえに、それは自分の体を持って神の栄光を表すこと。で、神で自分の体を持って神の栄光。ここでそれはできないけれども、他の人だったらできるっていうのは、これは意味としては分かりますよね。そうは言ってもって、そういうことなんですよ。でもイエス様が求めておられる、ここに意地になれっていうことではないですよ。でも私たちは装っていい人、いい人を装って愛してるってふりをすることではなくって、このことにおいてチャレンジだからこそ、愛することが大変だと思うみんながそうでてないですよ。でもそうであればあるほど、だからこそ私たちは自分が良い人間だとは思わない、自分で愛せるなんて思えない。生実家そうやって思う人は本当に愛することをしてないから、そうやって言えるわけです。ね、信仰があるって言える人は、そういう試練に遭うまではいくらでも言えるわけです。でもその中を通った時に自分がいかにグラグラしているものか、ね、いかに弱いものかとか示されるわけでしょ。だからイエス様の素晴らしさ、イエス様の必要、御霊の助けが必要、御言葉を読めと言われて読むんじゃなくって、いや、これが必要です、主を助けてくださいって、日ごと、いやもう一瞬一瞬が主により頼む、絶えず、祈るもの絶えず、主との関係へと導かれていくわけです。ね、故にさらにそこから愛するものへと私たちは徐々に変えられていく成果の道のりですね。それによってまた自分の妻、夫を不貧困から守ることにももちろんなるわけです。でもすでに見たようにパウロの願いとしては、もう一度戻ります、願いとしては全ての人が彼自身のようにしていることを独身であるということだと言いました。なぜそうか分かりますか？なぜそうなんですか？人はその夫婦の関係においてキリストと一つにされることの素晴らしさを全てではなく、完全ではなく、部分的に味わい知ることができると見ましたが、でも独身の人はたとえ、今の時それが夫婦において味わえなくても、でもこのイエス様、本当の意味での婚姻ですね。この結婚関係に入れられるイエス様との婚姻によって、イエス様と全く一つにされることを待ち望むゆえに。ですからクリスチャンは今、婚約の関係ですよね。ユダヤのあれでいくと、そのマリアとヨセフはもうすでに、ね、結婚したものと見なされるっていうか、それと同等な意味を持っていたわけですよね。実際にこう一緒になるまでに、その1年ぐらいでしょうか、そのなように私たちはイエス様にあがなわれて、結婚式はやがての日なんだけれども、今このもう祝福を一つとされることを約束をいただいているか、私たちはこのお方に向かって、記憶ないんですよ、自分で頑張ってちょっと綺麗になるとかそういうふうにはではないんだけど、この方がね、私たちを清め続けてくださって、やがての日シミやシワのない傷のないものとして立たせてくださるんだけれども、いやそうだから今の時何でもいいやってね、浮気してもいいや、他のところで他の偶像の神々をねしちゃってても、その時になったらいやあなただけですよイエス様って言えば、イエス様が迎えてくれる。そんなわけないですよね。イエス様は私たちの行動じゃなくて心を知っておられるゆえに、今ここで足りないんですよ、欠けるんですよ、何度も言いますがありながらも、でもイエス様って求めていく、そのからし種の信仰を見て、イエス様が私たちを助けていよいよ引き寄せてくださる。独身である人はこのここに集中し、自分を主を愛する、愛しますし、自分を清く保つことで全身全霊を持って主に仕えていくことができる。ゆえにこのことは、早く結婚しなさいとかね、ね、そういったことではなくて、もしその人がそのように召されているならば、私にはね、パウロのように私は本当にこれで主に仕えたいって言うのであれば、結婚を強制してはいけない。これは素晴らしいこと。ただパウロがここでも言うように、イエス様も独身であることが皆誰でもできるわけではない。今開きませんが、マタイの19章を見るとそういったことが記されていますが、誰でもできるわけではないと言われることで、結婚の必要性も教えておられるわけです。 結婚の大切さも言うわけですね。8節9節のところ、次に結婚していない男とやもめの女に言いますが、私のようにしていられるならそれが良いのです。しかしもし自制することができなければ結婚しなさい。情の燃えるよりは結婚する方が良いからです。この結婚していない男とはこう独身、シンプルに独身ってこうイメージされるかもしれないんですけれども、もうすでに見ましたよね。その先の見たところで結婚しなさい、妻を持ちなさい、夫を持ちなさいって出てきていますから、この、パウロの表現からして、何らかの事情ですでに離婚して独身になっていた人のことだと言われます。この結婚していない男っていうのはもうすでにというか離婚をして独身になっていた。でパウロはそのようにして、そのような独身であるその男性とやもめの女性に対して彼自身のように独身であることを勧めますが、もし自制することができなければと性的欲求を理由に結婚しなさいというわけですよね。そう、自制というのはそういうことです。で独身であるゆえに、一人であるゆえに、情の燃える、その欲情ですね、その燃えるよりは結婚する方がいいんだ。この表現、またね、もうちょっと柔らかいというか、そういった違う方、あれでもね、できたんではないかと思うんですが、まあ、そのように書かれているから、そのまま見ますけれども。ただこの表現からすると、その性的欲求を持つことが何か悪であるかのような印象を持ちませんか？どうでしょう皆さん、この表現、もし自制することができなければ情の燃えるよりは結婚する方がいいみたいな、そのままそれこう書いてますが、どうでしょう。そこだけを引っこ抜いて、この表現だけを引っこ抜くことで、性的交わりを持つことに対するそのイメージをこうネガティブなものに捉えてしまう人もいると思うんですよね。それは良くないこと、汚らわしいってね。まあそれはこの世の影響っていうのもあるわけですが、でもその性的要求は他のその欲ですよね、食欲もそうですし、睡眠欲であったりもそうですし、そういったその欲のように神様が私たちに与えられたものですね。与えられたもの、神様私たちに与えられたものは全て良いものだったわけですよね。良いものですよ。もちろんそれは被造物においてって言うかもしれない。でもその私たち自身は神様のイメージにもともと作られています。それは良いものなわけですよね。それ自体は素晴らしいもの。ただそれを私たち人が自分自身の都合やまたは自分勝手な方法で満たそうとするときに、つまり自分自身を中心に置くときに、その罪が祝福であるはずのものを悪や汚れたものに変えてしまう。そして そこに本当の問題があるわけですよね。そのこと自体がではなくって、そこに向かう私たちが、それを治めるようにと言われている私たちが、自分勝手な思いで自分勝手に自己中心に それを満たそうとするところに、ね、むさぼることから始まるってありますよね。その言葉はエグザクトではないですが、むさぼりから、ね、その偽りであったり、その何かを得るために嘘をついたり、ね、人を殺したり、殺すまでいかなくても人を傷つけたり、そういったっていうのが出てくるわけじゃないですか。だからそのむさぼりはどこから来るの？私たちの心からですよね。外から植え込まれない私たちの内側からのこの自己中心がその原因ですよね。そこが問題です。ですからパウロは5節でこう言っていますね。互いの権利を奪い取ってはいけません。ただし祈りに専念するために合意の上でしばらく離れていて、また再び一緒になるというなら構いません。あなた方が自制力を欠くとき、サタンの誘惑にかからないためです。性的その関係、その交わりが夫婦の関係において神様の栄光を表すもの、祝福として保たれるためには祈りが欠かせない。 まあ、言うまでもないわけですが、ですから祈りに専念するために、また合意の上で、いや私は今日から祈りに専念するからとかって、自分勝手にではなくて、合意の上で主に近づけられるために、その合意の上でしばらく離れて再び一緒になるならば構わないとパウロは言いました。でサタンの誘惑、それは私たちにとって、ああこれは誘惑だ、悪だなって思えることが誘惑の全てではないですね。つまりこれは苦しい、私にとって苦しい、大変なこと、これは試練だって思うね、それがサタンの誘惑の全てではない。むしろその時に私たちは身構えてそれと戦おうとしますが、その反対に私たちが心で願っていることをサタンが、これいいんじゃない、神様もいいと言ってるよ、祝福してくださってるし、ね、自由何でもいいからって言って、私たちのコンフォート、私たちの心を中心にするところから、気づいた私たちの心は主から離れている。それもサタンの誘惑ですよ。自分の思い通りにいっている、自分が必要なものがもう一切満たされている、だからひざまずいて主に感謝をって、だったらいいんですよ。でもそこで私たちは傲慢になってしまう、そういった誘惑はありますよね。ちょっとぐらい大丈夫、去年ずっと聖書読んでたから、これは奉仕してたが、ちょっと休憩欲しいんですみたいな感じでした時に、気づいたら主から心が離れている。サタンは巧みですからね、私たちが戦って勝てる相手ではない、だからイエス様が勝利してくださったわけで、私たちにとっての戦いはこのお方に信頼すること、このお方を見続けることですよね。そのために私たちは祈りが与えられています。祈りを通して私たちは御言葉にも聞きますし、このお方と本当に近くされるわけですよね。イエス様を通して近づされるわけですが、この祈りが私たちそれぞれにとってもそうですし、その夫婦に関係、今夫婦の関係で見ているのでそう言いますが、夫婦の関係の中心にもこの祈りが据えられる必要がありますね。そしてそれが互いの権威を奪い取ることをただやめさせるんではなくって、ね、自分はここに主によって使わされていることをこう知ることで、あこの人を祝福するために置かれているということをによって、その権利をこう奪い取ることをやめさせるだけではなくって、むしろかえってこの祝福のために自分を与えることへと向かわせてくれるものですね。主が向かわせてくださる。主があなたに力を与え、主があなたを強めて、そのを祝福するものへと向かわせてくださいます。すべての人が自分のようであることを願うと、パウロが言ったこともその大きな理由の一つであったと思われますが、コリントという町が不貧困によって、道徳的に非常に堕落していたっていうこともあって、コリントのこの教会の中には、この兄弟姉妹の中には、信仰を持った後、イエス様を信じた後ね、もうそういうもう文化というか、そういう中にが当然ですよね。そので汚らわし、そういうその不貧困ですよ、不貧困がそうやってね蔓延している中でね、離婚して独身になることで主に仕えよう、それが主に喜ばれることだとこう理解していた人たちがいたようですね。だからこの関係ではなく、もうパウロのように一人になって主に仕えるのがいい。ね、じゃあ性的欲求とか不貧困とかそういうところがもう解放されるみたいなだったと思います。でもそのような人を含めてパウロは10節以降で離婚について語っていますね。まず10節11節すいません、今日は長いところなので、だいぶいつもそうかもしれないですが、早口でこう見ていますが、10節11節のところ、次にすでに結婚した人々に命じます。命じるのは私ではなく主です。妻は夫と別れてはいけません。もし別れたのだったら結婚せずにいるか、それとも夫と和解するか、どちらかにしなさい。また夫は妻を離別してはいけません。 夫婦が神様の前に一人であることをすでに見ましたが、離婚する離別するということはその一人の人を引き裂くことであるゆえに、それはしてはいけませんよ。特にここではクリスチャン同士のことが言われてますね。この後そうでないことが言われてますから、当然クリスチャン同士ではそういうことがあってはいけない。義務を果たしたくないとか、そういう自分の都合で、そのように離別してはいけない。もし別れた場合には離婚せずにいるか、夫と和解するかのどちらかだとこう言われています。で、ここには記されていませんが、イエス様は不貞のため、つまり性的な罪以外の理由で離別してはいけないとおっしゃっていますね。まあ、実際にはその不貞のため、不貞以外のことで、離別して他の人と結婚するならばそれは姦淫を犯すことだっていう、その続いていくわけですが、でもそうであったとしても、その不貞ということ以外っていうその理由を挙げていますから、この性的な意味においてのその姦淫であって、その罪以外で離別することは禁じておられます。で、残念ながら今の時代においてこの離婚の問題というのは非常に深刻な問題ですね。で私はその、もうすでに離婚した人を責めるとかそういったあれはないです。そういったあれはないです。また後で少し触れます。でもその離婚というもの、それは本人たちはそれを自分だけの問題として捉えるかもしれない。でも決してそうではないですよね。本人だけの問題では済まない。周りのいる、これ迷惑かけるっていうだけの話じゃないですよ。でも周りにいる家族、クリスチャン同士、知人や友人、もしそれが、まあ、今言ったようにクリスチャンの場合は、特にその教会、不貧困を犯す者はキリストの体を取って遊女の体とすると見ましたが、この教会に対して罪を犯すこと、またその夫婦を通して、このカップルを通して、ね、将来福音を聞くはずであった人々、私たちには分かりませんよ。誰に福音を明かしするかとは分からないんだけれども。でもそのことまでも含めて、この離別するということは悪い影響を与えますね。故に私たちは、この主のお言葉を本当に真摯に受け止める必要がある。もし特に私自身が信仰を持っているというんであればですよ。その信仰を持っているのに、主だけに仕えたいから離婚します。この関係は断ちますとかっていう理屈は通らないということです。12節から16節。次にその他の人々に言いますが、これを言うのは主ではなく私です。信者の男子に信者でない妻があり、その妻が一緒にいることを承知している場合は離婚してはいけません。また信者でない夫を持つ女は、夫が一緒にいることを承知している場合は離婚してはいけません。なぜなら信者でない夫は妻によって清められており、また信者でない妻も信者の夫によって清められているからです。そうでなかったらあなた方の子供は汚れているわけです。ところが現に清いのです。しかしもし信者でない方のものが離れていくのであれば離れていかせなさい。そのような場合には信者である夫あるいは妻は縛られることはありません。神は平和を得させようとしてあなた方を召されたのです。なぜなら妻よ、あなたが夫を救えるかどうかが、どうしてわかりますか。また夫よ、あなたが妻を救えるかどうかがどうしてわかりますか。パウロはその前の10節で命じるのは、この離婚してはいけない、命じるのは私ではなく主ですと言い、ここではこれを言うのは主ではなく私ですとこう言っていますが、なぜかわかりますか。そのような表現というのは、まあおそらく、まあこうだと思うわけですが、それはすでに見てきたようにイエス様は離婚、結婚と離婚について公で語っておられたわけですね。ですからそのことも福音書に記されているわけです。もう語られてたことですね、直接。でもここでパウロが触れている事柄については主は語っておられないですね。どういうことかというと、つまりそれ、主が地上におられた時にイエス様を信じる、福音を信じて信者になった者と、信じていない者といったその夫婦関係はまだ存在していないからです。当時はまだそのユダヤ教徒であって、でそこから弟子たちが救われてっていう、そういうあれですけれども、その時にイエス様が先のことまでやがて私を信じる人と信じない夫婦が出てきてって、そういう説明はないですね、福音書には。 そういった意味において、パウロがそれは主が語ってるんではなくて私が言うことですよ。でもだからといってパウロの個人的な意見だとは止めないでください。パウロは主から語られて、選ばれて語られてのその使徒として立てられた人ですから、そして聖書にそれが記されているゆえに、今ここで記されている私たちはそれを主からのものとして受け取る必要がありますね。で、ここでそのパウロはもし信者でない方が一緒にいることを、結婚関係をその承知しているならば離婚してはいけない、当然のことだと思うわけですが、でもさっき言ったように、その離婚をして独身となることで、主に仕えること、主に喜ばれる歩みという考えからすると、その信仰理由に離婚しようとする人がいたのも理解できますよね。で、いやいや、この人、ね、私は離婚したいのに、ね、一緒にいたいって言うから、嫌がらせして、嫌がらせして、この人が一緒にいることを承知しないようにしたら、私が離婚できて、ね、一人の身になって、主に全身を捧げることができ、全身全霊を捧げることができるっていうのは、もう、根本的におかしなことですから、それはそうではないのは分かりますね。今、あえて言いましたけれども。ただもし信者でない方が一緒にいることを承知しているなら、決して、離婚してはいけないと、その結婚生活は続けられるべきです。もちろんそこには夫婦が信仰者として同じ価値観を共有しないゆえに、苦しみ忍耐ということがあることでしょう。もうすでにそのような中を通ってこられた方々もおられると思います。ゆえに、それゆえに、離婚でないのであれば、本当にこの、相手がですね、救われてほしいってこう願うわけじゃないですか。でもそこで、私がそう願ったから、じゃあこうしてこうしたから救われるっていうことでないのもご存知だと思いますよね。私たちが人を救うことはできない。それを願いますよ。そういった意味において、主が信者である方に、求められるのは、その人自身の頑張りやその一生懸命さで配偶者を救いに導くことではない。もちろん機会があることに福音を語り、イエス様を明かしすることは、夫婦関係でなくても誰に対してもクリスチャンとして私たちはそうであるべきですが、でも主がここで問われるのは、ご自分の召し、主の召しに対する忠実さですね。このお方に対して忠実であるということ。神様はその状態で、イエス様はその状態で救われた。そしてね、この後見ますけれども、配偶者が離れていくんじゃなくて一緒にいることを求めている、承知しているということは、その中で神様はあなたにご計画を持っておられるということ。じゃあ何ですか、救われることですか、じゃあ私はこうでああでじゃなくって、その主、召された主に信頼し、 主に近づき、主から、その語られて、主に生かされて、祝福する者、愛する者へととして生きていくことですね。主に愛され、主を愛する者として、信者でない配偶者を祝福し、自分の体を持って主の栄光を表すこと。そういう意味で、信者と夫婦関係にある未信者は神様の祝福を受けるゆえに、パウロの言うように清められている。神、救われたという意味ではないんだけれども、他の不信者とは違った形でセットアパートというか、その分けられている。もっと言うと、その祝福的な意味で理解していいと思いますけれども、それは子供も同じで、その信者と不信者のその間の子供もは汚れているんではなくて、その不信者、信仰を持ってない者の親によって汚れているのではなくて、信者を持って、信仰を持っている親を通して清いものとされている。神様の祝福に預かる者、この世から、そういった意味において、より分けられているものということができますね。もちろんそこには、その救いへのその導かれることも当然視野に入れられているわけです。ただ信仰を持たない方が離れていくならば、離れていかせなさいと、パウロはここで離婚の意味ですね、を認めています。その理由は、神様が平和を得させるために信者である者を召された から、つまり信仰が理由で離れていく人を無理に引き止めたところで、その人が救われるかどうかは妻夫であってもそれは分からない。故にその人が離れていくならば、それをしなさい、縛られる必要はないと言いました。まあ、全て細かく見れないですが、以上独身であるとか結婚離婚再婚について、駆け足で見てきました。でここに記されていることとても大事ですよね。私たちがこの世の感覚からして推測で、あ、結婚とかこういうことでじゃなくて、主がおっしゃっていることは何であるのか、求めているのは何であるのか、そこを聞くことも、このエリアにおいても私たちは主に従順であることを主は求められるわけです。私の好きな私の得意な分野だけではなくて、私たちの生活の全てにおいて。ただ誤解してはいけないのは、それはパウロがここで独身であることが一番だよとか、ね、結婚することはなんか妥協のような、ね、自制できない人たちが、なんかその独身の人はなんか上のレベルとかね、そうでない人はあれ、ね、これはホーリネスの、まあ、ちょっと時間が長くなって申し上げ、ホーリネス系の人たちでは昔のあれで清められたとか清められてないっていう表現を使うことで、クリスチャンとされているのにまだあなたは清めの体験がないから、ね、清められた人はなんか一流の人、清めの体験がない人はうーんって言って、言わないんですよ、言わないんだけど、いや私はまだ清めの体験がみたいに表現した時になんか劣るからね。でもそうじゃない、イエス様によって清められた、この世から、ね、清め分かたれた、セットアパートされたゆえに、神のものとされたゆえに、イエス様は私たちを清めてくださるんです。この途上にある。ただその経験的なことを通し、私たちはね、その信仰が飛躍することはもちろんあるわけです。でもそれは毎日の成長があってのことであって、ただ体験を求めて、この時ビョンビョンって伸びたから、もう私はもうね、どのエリアにおいてもイエス様のようです。自分のこと考えることあります。全部与えますってならないですね。でもそれは清められているゆえに、その歩みへと導かれているので、私たちはこの人がこうだとかああだとか、このステータスでこう、独身だからこうだとか、結婚してるからこう、してないからこうではなくって、その置かれたところで主に仕えること、主を愛ること、この自分の体をもって神様の栄光を表すことを主は求めておられます。そのように隣人、主を愛し隣人を愛する歩みへと主は私たちを導いておられる。そして私たちは主の御言葉と御霊の助けによってその愛の生き方へと向かうならば、自分の足りなさ、自分の自己中心さを認めるからですよ、自分私がではなくて、認めつつその御言葉により頼み、御霊の助けによってその愛の生き方、主を愛し隣人を愛す生き方へと向かうならば、罪の生き方をすることは決してない。祈りを書くことでサタンの誘惑にトラップにかかること、罪を犯すことはあるでしょう。また小さな罪という意味においては、私たちはその自己中心性たくさん見られることでしょう。でもその中にとどまり続けることはできない。自己中心で平気だっていうことはできない。主の御言葉を読んで、と同時に、ああ自己中心になり続けることはできない。罪の歩みをできない。それはご自身の命をもってあなたを買い取られた主があなたのために取りなしてくださっている。父の右の座で今日も今も取りなしてくださっている。何のためですか？私たちが主から離れないためでしょ。私たちは何とかじゃっていうよりも、それもそうなんですよ。でも主がしっかりと捉えて、私たちが主から離れないようにだけではなくて、進んで近づくことで主も御霊を持って助けてくださるため、いよいよ私たちをご自身に引き寄せ、ご自身を待ち望むものとしてくださるためですね。そしてそれは私たちが 主のもとへと迎えられるまで、その救いの完成まで続きます。ですから私は最後までこの信仰を守り通したってパウロは第二テモテで言いましたよね。 何々をしたんだ、完成したんだじゃなくて、この方へのその信頼、信仰を私は守り通した。それは主が捉えてくださっているから。ですから信仰に始まり信仰で終わる。私たちが何かを成し遂げた、信仰で始まりに、ね、霊で始まり肉で完成するのではない。信仰に始まり信仰、いよいよ信仰に進ませ、そのイエス様への従順へと私たちを導いてくださるのはイエス様ですね。この方にこの心だけではなくって、この体、生き方を持っても捧げて使えていこうではありませんか。お祈りしましょう。Thank you.